聖歌隊の方々に感謝します。また皆さんが福音を学び教えるときに救い主に焦点を当てるよう努力してくださり感謝します。クラスにおいて主の称号や役割、人格、属性を研究し主の完全な模範から学ぶのを見てきました。愛する御子について皆さんが証ししていることを天父が感謝しておられるのを感じました。皆さんがクラーク長の勧告に従い生徒が主を知り主から学ぶようにしたことによりクラスでより多くの聖霊を感じられるようになりました。ある教師はイエスを中心に教えることでクラスの中で再び喜びを感じられるようになったと言いました。毎日効果的に行えるようその方法を引き続き尋ね求めてください。今日お勧めしたいことは生徒が聖文の中だけでなく皆さんの中にも救い主を見出すことができるように主の模範と愛に習おうと努めていただきたいということです。このことについて述べたパッカー会長の話を皆さんは覚えているかもしれません。非常に奥深いものです。長年私が皆さんに見出してきた特質は卓越した教師である主が示された姿そのものです。受けたチャレンジや務めに従って皆さんが働くその度合いに応じて皆さんの顔にキリストの面影が刻まれると信じています。その瞬間その教室にあってその言葉によりその霊感により事実上皆さんは主であり主は皆さんなのです。救い主の多くの属性のうち他のすべての属性の動機と土台となるのは天父と私たちへの完全な愛です。
使
徒パウロはこのように書いています。たとえまた私に予言をする力がありあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていてもまた信仰があってももし愛がなければ私は無に等しい。セミナリーとインスティテュートの教師にパウロはこう言ったかもしれません。たとえ私にカリスマ性があり教授法に通じていても物を使ったレッスンが上手であってももし愛がなければ私は無に等しい。かといってこれを言い訳にして教授技術を磨くことを怠らないでください。しかし理解と知識信仰を求めて祈ったとしても慈愛がなければやかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じです。使徒パウロはこのようにも書いています。愛は寛容であり愛は情け深い。救い主の思いやりの一例がルカ19章に記録されています。ザーカイはローマ人の下で主税人として働いていたため裕福になりましたがユダヤ人には嫌われていました。ある日ザーカイはイエスを一目見ようと思いましたが背が低い上に群衆に遮られて見ることができませんでした。そこでイチジクグワの木に登ってイエスが通られるのを見ようとしました。聖文にはこうあります。イエスはその場所に来られた時上を見上げて言われた。ザーカイよ急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。そこでザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎え入れた。排除されている自分に目を留めてもらい招きを受けたザーカイの気持ちを想像してみてください。主のささやかな思いやりはザーカイに大きな影響を及ぼしたことでしょう。生徒は私たちの忍耐と思いやりを必要としています。生徒の問題行動のために教えるのが難しいことがありますが言動ではなく人を見てください。時間をとってこの行動の原因は何だろうかと自問してください。そうすればホランド長老が教えたように反応を示さない生徒には教えることはできないかもしれませんが愛することはできます。そして今日愛することができるなら明日は教えることができるかもしれません。愛することは相手に左右されません。終始生徒を愛するなら奇跡が起きるでしょう。では愛しにくい人をどのように愛するでしょうか。ホランド長老はこのように述べました。まず神を愛しその愛を必要としている人にも向けられるよう助けを求めてください。 私たちはこの愛で満たされるように熱意を込めて御父に祈ることができます。主の目で生徒を見られるように祈り、耳を傾け理解しようと努めます。アイリン館長はこのように述べました。生徒のためにできる小さなことを見つけてください。奉仕という対価を払うと神はそれを尊重してくださると約束します。愛するのが大変だと感じることがあっても心配しないでください。彼らのために何かしてあげるともう少し愛しやすくなります。それは神からの賜物です。生徒の音楽の発表やスポーツの試合を訪れたり、または密に生徒に仕えてくださっている皆さんに感謝します。生徒たちは皆さんの愛が強まっていることを感じることでしょう。生徒に仕えている皆さんに主が慈愛を祝福してくださるからです。救い主の思いやりのもう一つの例がマルコ第5章に記録されています。イエスが長血を患う女性に何をされたか考えてみましょう。イエスは肉体的に癒す以上のことをされました。女性は痛みや社会的拒絶、金銭的困難によって疲れ果てていたことでしょう。力が出ていったことに気づかれたイエスは触ったものを見つけようとして見回しておられました。すでに肉体的な癒しは完了していましたが、もう一つの必要を満たすためにイエスは足を止められたのです。イエスは女性の信仰を認め、娘と呼ばれました。病気ではなく女性自身に目を止められたのです。問題や業務ではなく愛と助けを必要としている人に目を止められました。しなければならないことや教えなければならないレッスン、クラスの規律の問題など、全てが人を高める機会です。またクラスに参加していない生徒にも愛の手を差し伸べてください。この女性やザーカイのように人の陰で待っている人が大勢います。救い主のように彼らを探しに行ってください。よく祈り、評議しながら、さらに多くの若者が救い主とその教えを学べるよう何ができるか霊感を求めてください。生徒が登録し終了するように尽力することは優先事項であり、熱意を持って行うべきです。何よりも完全と平和の絆である慈愛の絆を街灯のように身にまといなさい。主はジョセフ・スミスに、何よりも完全と平和の絆である慈愛の絆を街灯のように身にまといなさいと語られました。慈愛の絆を街灯のように身にまとうとはどのようなことでしょうか。ヨハネ8章の中でパリサイ人がある女性をイエスの前に連れてきて、このように言いました。先生、この女は会員の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか。イエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられました。彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして、あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよいと言い、また身をかがめて地面に物を書き続けられました。身に覚えのあるパリサイ人たちは一人一人出て行きました。主は、女よ、みんなはどこにいるか、あなたを罰する者はなかったのかとお尋ねになりました。女は言った、主よ、誰もございません。イエスは言われた、私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。この主の完全な模範から学べる3つの教訓について考えてみましょう。まず、イエス・キリストの贖罪のおかげで人は過ちから学ぶことができ、悔い改めにより許されます。生徒の中には過ちを犯した人もいるでしょう。天父が喜んで許してくださることと悔い改めがもたらす喜びについて思いやりを持って教えるとき、生徒は贖罪が自分にも及ぶことを確信するでしょう。ちなみにこの勧告は私たちにも当てはまります。私たちも贖罪を通して許しと癒しを受ける必要があります。自分が悔い改めの喜びを経験すると、心から招くことができ、救い主に耐えるよう生徒を感化できるでしょう。次に、愛は正義を行うための動機です。レンランド長老はこのように述べています。確かに救い主は姦淫を多めに見られたわけではありません。しかし主がその女性を咎めませんでした。主は生活を改めるよう彼女を励まされたのです。主の思いやりと憐れみにより彼女は変わろうとする気持ちを抱きました。聖書のジョセフ・スミス役はこの経験を経て彼女が弟子になったことを明かしています。女はこの時から神を賛美し、主の皆を信じた。 教師あるいは親として愛を示すと罪や過ちを多めに見ていると混同されるのではないかと思い、愛を示すのを差し控えることがありますが、生徒や子どもたちは私たちが主とこの戒めについてどう感じているかを知っています。必要なのは生徒が愛され尊重されていることを再確認することです。この女性が救い主の慈愛の絆により感じた愛と希望を全ての生徒が福音を学ぶときに感じてほしいと思います。第3に、救い主は御父の教義を愛されますが、人を罰するために教義をお使いになったことはありません。パリサイ人はモーセの律法をよく知っており、それを引用して訴えることもありました。しかしその律法をお与えになった方は、心の痛めるものを癒し、囚われ人に方面を告げ、憐れみをかけることを選ばれました。パリサイ人の非難と罰から女性を守り、自分たちこそ変わる必要があることをパリサイ人が気づく機会をお与えになりました。時折生徒や教師が教義を使って非難めいた雰囲気を招き、人を貶め打ち砕くことさえあります。主の模範に従うとは、希望と癒しをもたらす教え方をすることです。罪以外でも心を痛めている生徒がいます。辛い状況にあって自分が人に愛され尊重されているかを疑っている生徒もいるでしょう。不安や完全主義に苦しみ、希望を持てない人もいるかもしれません。性別に関する問題のために自分は主の教会の中に居場所も未来もないのではないかと不安を抱いている人もいます。教師として私たちはそのような生徒の気持ちを理解しようと努める必要があります。以前の生徒が話してくれた一つの例を紹介します。このように言いました。人々は隣人を愛しなさいという戒めにゲイでなければという条件をつけているように感じます。そうだとすれば、本当に最悪の状態で自分には天父に愛される価値がないと思ってしまうのです。生徒がチャレンジに直面するとき、彼らを理解し心からの愛と共感を示すために耳を傾ける必要があります。敬意と思いやりを持って疑問や問題について話し合うクラス作りが必要です。生徒が愛に満ちた天の両親の子供であることを認識できるように助けなければなりません。一人ではないことを伝えなければなりません。愛と理解を示すなら、聖霊を招き学習が深まり心が癒されることでしょう。オース館長はこのように教えています。私たちには重荷が軽くなるように互いの重荷を追い合うという義務があります。教会の教義は変えられませんが、教会員と教会の方針が現世の試練と戦っている人々に対して思いやりのあるものとなるよう願っています。より多くの理解と思いやりと愛を示すという教会員の努力によって、善意を持った全ての人々に対する敬意と理解が増し、今日頻繁に見られる嫌悪や対立を減らすことを願っています。これがまさしく私たちが願うことであり、教会員とその他の人々にご協力をお願いします。すべての教師は教義を理解し、そのテーマに関する預言者の現在の言葉と思いやりを持って対処する方法を知る必要があります。私たちはその分野の進歩に全力で取り組んでおり、さらに教育とリソースを提供する予定です。自分や生徒の言葉のせいで他の人を自分は歓迎されていないという気持ちにさせてしまったら、非難がましくならないように力と理解を求めて祈っていただけますか。誰もが成長の過程にあり、救い主の慈悲を必要としていることを生徒に思い出させてください。ルシエルは昼夜我らの神の御前で彼らを訴えるものでした。対照的に主の愛の御手は常に差し伸べられています。神の愛のもう一つの特徴は、あらゆる祝福を受けてご自分のようになってほしいと私たちに望んでおられることです。D. クリストファーソン長老はこう述べています。天の御父は私たちに大きな期待を寄せておられます。天父は私たちを諦めません。 過ちに忍耐しながら成長を信じて待ってくださいます。生徒を愛する教師も大きな期待を寄せ、授業の出来やすかれることよりも生徒の永遠の進歩に関心を寄せます。イエスは弟子の進歩に大きな関心を寄せられました。例えばイエスはペテロが自分では気づいていない内面を見て、信仰を持って行動するよう勧められました。ペテロがつまずくと助け起こし、将来の姿に目を向けられました。高い期待を寄せられた生徒は信仰を持って行動し、主が約束された祝福を受けます。ニール・エル・アンダーソン長老は、愛も期待も持たずに教え導くことは道からそれるよう促すことだと教えました。愛のない期待は反抗心を生みます。愛はあっても期待が低いと仲間意識は生まれますが、あまり進歩しません。しかし愛と高い期待があるとき、奇跡が生まれます。生徒に影響を与えるためには、そのような救い主の愛を抱かなければなりません。セミナリーやインスティテュートの生徒たちに教師から受けた愛について尋ねたとき、感謝を込めた回答が返ってきました。いくつか紹介します。ある若い女性の言葉です。セミナリーに行って教師の明るい笑顔を見るのが大好きです。教師の愛にどんなに助けられたか言い表せません。先日教師に褒められた私はとても嬉しくて、泣かないように建物の外に出ました。そのささやかな褒め言葉は私にとって大きな意味がありました。毎日セミナリーに行くのが最高に楽しみです。教師の愛のおかげで人を神の子として愛することを学びました。もう一人の言葉です。今日のレッスンは自分を変えてくれました。勇気を出して難しい質問をしたら、教師は真剣に耳を傾け理解しようとし、質問について話をする時間を取ってくれました。今まで考えたこともなかった考察を聞き、目が開かれました。最後に若い男性の言葉です。セミナリーが始まった時、やる気がありませんでした。福音も自分自身もどうでもいいと思っていました。両親にセミナリーをやめたいと言いました。でもクラスに行くと、教師は参加したことのない僕の名前を知っていました。セミナリーがその日一日の雰囲気を決め、毎日が少し良くなりました。習慣を変え、もっと教会に出席し、聖典を読み考えるようになりました。愛ある教師の中にキリストの光を見出し、僕もそうなれるよう努力しました。教師が毎日御霊によって教えてくれたので、僕はセミナリーを卒業し、伝道に出て神殿結婚したいと思うようになりました。最後に主と皆さんへの感謝をお伝えします。すべてを包み込む主の愛がすぐそばにあることに感謝します。今日話された教訓を私が学ぶまで忍耐してくださる主に感謝します。主の愛と憐れみはもっと良い自分になろうと思わせてくれます。皆さんをとても愛しています。生徒や共に責任を果たす人たちに対する絶え間ない奉仕に感謝します。皆さんは彼らのために熱心に祈り、共に苦しみ成功を喜んでくださいます。また皆さん自身重荷を負い、日々主に頼って強さを得ています。皆さんを愛し、皆さんのために祈っています。生徒が聖文研究と皆さんの中に主を見出し、救い主とその愛を知ることができますように。私たちが思いやり深くあって、問題ではなく人に目を向けられるよう祈ります。今までより多くの天父の子供たちに手を差し伸べ、非難の声を控え、誰もが主の教会で居場所を得られるよう助けられますように。生徒がイエス・キリストの弟子として救い主の教えに従い、制約の道にとどまって全ての祝福を受けるよう励ますことができますように。生徒が御父と御子の愛を感じ、それに耐えるよう助けられますように。忘れないでください、キリストの面影は皆さんの中に顔に刻まれます。その瞬間、その教室にあって、その言葉により、その霊感により、事実上皆さんは主であり、主は皆さんなのです。
You are He. And He is you. In the name of Jesus Christ.
イエス・キリストの御名により、アーメン。